Let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトの
ハローワールド。
この企画は様々な職業の方にインタビューし、多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は藤尾と
平田と
生野と
新妻です。
今回はジャーナリストという職業について教えていただきます。ゲストはジャーナリストの経験がある近畿大学の総合社会学部の金井恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
Let's open the door to the future. Hello, world. Peter.
それでは早速、金井さんにお話を聞いていきたいと思います。まずジャーナリストという職業なんですけど、
はい、
お仕事内容とかってどんな感じですか？
私の場合はですね、経済記者を通信社でやってたということなんですけど、で人によっていろいろだと思うんですが、
はい、
まず通信社っていうのはニュースの卸売といって、うん、テレビとかラジオ局とかネットにそのニュースを売るっていう部分がまずあって、
はい、
でもう一つがちょっとロイター独特だと思うんですけれども、投資家の人たちに経済とか金融の情報を売る、そういう部分があって、ですから私がやってたのは、例えば外国為替とか株とか、あと企業のいろいろな情報、あと日本銀行、財務省とか、そんなところがどういうことをしてるのか、従ってるのか、情報発信従ってるのか、でそれって本当なのとか、そういうことを取材する、そんな仕事だったんですね。
はい、ロイター通信に、
はい、そうですね、18年、大学出てすぐにロイターに入って、
はい、
それで、18年間、最初東京で入ったんですけど、その後、はい、ロンドンに転勤して3年半ほどいて、はい、それから東京にちょっと戻ってから大阪にも4年ほどいて、
はい、
だったんです。
その際はもう、まあ、ロンドンにもいた日本でもやられてるってことで、
はい、
日本語も英語もどちらの記事、
そうですね、最初は英語だけで書くっていうことだったんですけど、
はい、
それがロンドンに行くときに日本語デスクっていうのを当時作った時だったので、じゃあ英語だけじゃなくて日本語でも発信してちょうだい、なんか書いてねっていうことで両方になりました。
あ、なるほど。その時の1日のスケジュールってどんな感じだったんですか？
結構ね、いろいろ変わるんですけど、
はい、
例えば、まあ、企業だとその企業がじゃあこれから記者会見を何かしますって言われると、もうそれが最優先になるので、
はい、
それ例えば3時からだったら3時にその場所に行くっていうのがありますし、
はい、
あとは外国為替とか株の、まあ、マーケットを担当していると朝の見通しというのを書かないといけないので、だいたい7時か7時半頃にいろんな、株のディーラーの人とかそういう人たちに電話で取材をして、今日どうなりそうですかねっていうのをだいたい8時ぐらいまでにまず記事を出して、で9時、
早いですね。
そうで9時になるともうマーケットが開くので、マーケット開いたら今度はいくら動いたというのをちょっと動くぐらいだったらいいんですけど、もういっぱい動いたらとにかくそれをどんどんどんどん出していかないと、なんでこれは今動いてて、例えばどんな人がいっぱい買った、どんな人が売ったのかというようなこともやっぱりそれはもう電話で話をしながら、
はい、
でマーケットは、3時かなまではずっと空いてるので、そういうのをやっていて、ただそれ終わると一応じゃあ今日はこうでしたっていうのを書いて、それ以降は外に出ても大丈夫なので、
はい、
いろんな人に会いに行ったりっていう風になります。ご飯を食べるのもだから大体人と会って、取材先と会ってご飯を食べるのは夜が多かったですね。
急
休日とかあるん
ですか？休日はね割としっかりしていて、どうしてもやらなきゃいけないような時はもう当番制なので、はい、別に若い人だけがやんなきゃいけないとかでもないし、はい、先輩がやってくれて後輩は休んでるという時もあるし、はい、その点はちょっと外資系だからもあったかもしれないですけど、はい、やる人はやるで休む人は休むっていうので、はい、休暇もしっかり1週間2週間、はい、休んでる人がほとんどでした。私もかなり休ませてもらって、遊ぶ時は遊ぶし、はい、働く時は働くし、はい、で休んでる時はちゃんと周りの人が自分の代わりはやってくれるので、はい、自分がいなくて回らないっていうのは最初はそう思ってたんですけど、はい、最初に夏休みを取った時に全然普通に仕事は回っちゃってるからなんか自分はいなくてもいいんだ、それならゆっくりさせてもらおうと思ってしましたね。
そうなんですね、はい、忙しい日とか、うん、そういうの日って結構
差が激しいですね。何にもない時だと本当にそのじゃあ何時にちょっと例えば株式の様子を書くとかそういうのはありますけど、そういう定時のものだけで割合暇なのでちょっとランチもゆっくりめに取れたりとか、うん、でもそうじゃないと本当にあれいつお昼いつだったっけっていう食べそびれてっていうようなこともありますし、ですね、あと本当に突発的なこと、その経済ばっかりって言いましたけど時々大きな事件とかがあればもう別に経済の人やっても関係ないというか、うん、実際大阪にいた時に池田小学校 の、 校長で刺すって事件ありましたけど、はい、あの時私は一応経済の記者だったんですけど、はい、記者は一人しか大阪にいなかったんですね、はい、だからもうその日は経済のことやるつもりで行ったら10時ぐらいか電話がかかってきて、はい、なんか大変な事件起きてるからっていうんで、もうそしたらそれ現場のまあ小学校の前に行ってっていうので、もうそれから3日間ぐらいは家には夜帰るけどもういろんなとこ病院行ったりとか、はい、取材をしたりっていうので、うん、結構もう予想がつかないそういう仕事ですね。
あ、なるほど、はい。なぜその職業を選んだんですかね、きっかけとか。
きっかけ、そうですね、もともと私全く大学の4回生まではそういうのを考えてなくって、はい、どちらかっていうと英語を使って観光の仕事をしたいと思って、外国から来る観光客の人を案内したいっていうふうに思ってたんですね、はい、ただ、留学をアメリカに2年間して、はい、4年生の4回生の夏の時に行って、はい、2年間行ってる間に、はい、まず日本のことを知らない人がいっぱいいるっていうのにあって、でなおかつ自分も向こうで知り合った、例えばカリブ海に、モンセラートっていう島があるんですよ。で地図で見るともうちっちゃいんですけど、はい、でもそっから来た子がいてその人と知り合って話をしてるうちに、はい、自分の知らないことも随分多いなっていうふうに思って、でちょっとそういうことを伝える仕事がいいなって思い始めて、
はい、
であとは本なんですけど、うん、千葉敦子という人でもうずいぶん前に亡くなった人で、その人もジャーナリストで最初新聞記者だったけど辞めてフリーで英語で記事を書いてたっていう人の本を、ニューウーマンっていう本を読んで、はい、かっこいいっていう思った、その辺がきっかけになって、はい、じゃあ記者になりたいっていうので、はい、留学して帰ってきてから新聞社と通信社と受けて、はい、それでロイターにっていう、そんなきっかけというか流れでした、
は
い、
留学が影響、ええ、
そうですね、やっぱりね、いろんな人に、もともとはただというかな、英語がもっと上手くなりたいな、はい、英語を使う仕事をしたいなっていうような感じで留学したんですけど、いざ行ってみると、私が行ったのはボストンっていうアメリカの東海岸の方だったんですけど、はい、いろんなそのアメリカ人だけじゃなくてアジアの人もいるし、さっき そのカリブ海の人もいるし、はい、本当にいろんな人がいて、そういう人たちの話を聞いたのがとっても、いい影響をくれたなと思いますね。
その留学から帰ってきて、まあ、記者の方に進もうって決められたということなんですけど、その勉強とかされて、その受けられたんですかね、会社とかっていうのは。
結構ギリギリギリだったんですけど、はい、それでもまずはその 2年間日本にいなかったので、日本で何が起きてるかっていうのを分からないとまずはダメだろうなと思って、はい、それで当時新聞ダイジェストって多分今もあると思うんですけど、はい、雑誌にいろんなその月の新聞記事をまとめてあるのがあって、はい、でそれを確かアメリカにいた時から取り寄せたであと帰ってきてからもうひたすらそれを読みまくってっ ていうので、はい、頭をなんていうか追いつかせていくというか、うん、やっぱり向こうにあごめんなさい向こうでいると、はい、その新聞はもちろんありますけど、はい、日本のことが出てる新聞ってなかなかないし、はい、今のようにネットもないから、はい、今だったらねすぐに、はい、日本語でやろうとなんだろうとポンと引っ張ってこられるんですけど、はいうん、あの天皇が亡くなった時なんかもその、うん、なかなか情報が分かんなかったり分かんないっていうかそのすぐにパッと例えばネットを持ってる子が周りにいればすぐ分かるでしょうけど、はい、なんかそんなのあるらしいよって言われて、うん、で調べたらそうだったっていう感じなのでどうしても日本で起きてることがすごく遠くでしか分かんない、うんはい、そういうのはありましたね。
あ、うん、書くっていうか記事を書かれる練習とかっていうのはあんまり
され
なかった？
それもありましたね。あの授業でもレポートをたくさん書きましたし、はい、あと大学そのアメリカの大学に学内新聞があってその生徒たちが、みんな寄稿してるところに私も書かせてもらってそれでその例えば留学生を取材して、はいそのあなたの国にはどんな慣習がありますかとか、うん、この大学来てどうですかっていう記事を英語で書いたりあとインターンシップが、はいまあ、いろんな形のがあったんですけど私は大学のなんていう広報 PR をする部署で、はい、インターンをさせてもらって、うん、でそうするとその大学のイベントとかについてプレスリリースを書いて、うん、それを出すっていうのが仕事だったので、はい、もちろん私の、ま、書いたままでは出してもらえないので、うん、きちんと直してっていうのはありましたけどそこでだいぶ書くことその分かりやすく情報を出す欲しい相手が欲しいだろうと思われる情報をきちんと出すっていうのはだいぶ訓練
身につい
たと思います、
うん、あなるほどありがとうございます、
はい、次にその記者として仕事していた頃のやりがいっていうものはどうでしょうか、
うん、そうですねまず私実はあの友達の記者にその記者として何が必要だと思うっていうのをちょっと聞いたことがあったんですけど、はい、とにかくみんな好奇心が強いことっていうのを挙げてるんですね。
そうなんですね、うん、
なのでやっぱりこう何かがちょっとなんていうのかな街歩いてても人が集まってるとことか何か怪しげなことが起きてたりすると見ずにいられないというかでそれが記者という仕事で、まあ、ある意味いける特権ってのは変ですけど、うん、何か起きてたら人に話を聞いても許されるし、はい、許されるってちょっと傲慢かなでもまあそれが仕事なので、はい、自分があれなんだろうっていう好奇心を持ったことを、はい、解明してでそれが仕事につながるっていうのは私にとってはありがたいというか、うんうん、そういうところはありますね。であとはその、まあ、だいぶ前ですけど記事を書いてさっき言ったようにいろんな国テレビとか、ラジオとかにニュースを卸売りしてるっていうふうに言いましたけど、はいはい、英語で自分で書いた記事っていうのはそのいろんな国の新聞とかテレビとかで取り上げられてるんですね。で必ずしも全部はわからないんだけど私の書いた記事が確かサウジアラビアとかあとタイとかで、はい、こんなん載ってましたよって言ってコピーがファックスだったかななんか送られてきてよく見たら私の記事だっていうことがあってでそれはすごいわ自分がその東京のオフィスで書いたものがあんなとこ行ってるのかっていうのはちょっと嬉しかったですね。情報がねいろんな人に届くっていうのが実感できたので
やっぱり自分の書いたものが世界で読まれてるっていうのは嬉しいものでもありますよね、
うんうん、そうですよね、うん、やっぱり何かそれで読んだよっていうのがあればなおさら嬉しいですし、うん、そうですね、
はい、あとその記者になってから自分がこれは自分は負けないなっていうか強みっていうのはやっぱりありましたかね。
そうですねまあ、英語で書いてるっていうふうに書いてたっていうふうに言いましたけど、はい、最初入った時に、私の同期が何人かいてみんな帰国子女だったんですね他私以外は、はい、それで英語力っていう部分で、まあ、私も鍛えてきたから頑張ろうと、うん、英語を活かしたいからこの仕事をしたいっていう部分もあったので、はい、で入ってみたけれどもいざじゃあ記事を書くとか何かを読んで理解するっていうのがその帰国子女の子たちとやっぱりどうしても勝負にならないので最初すっごく嫌だった 嫌だっていうか自分がこうちょっと惨めな気持ちなところがあったんですね。で何年かこうなんとなく自分でモヤモヤして、はい、でその子たちとはすごく仲はいいんですけど、はい、でもやっぱ 競って自分が良くなりたいっていうところがあって、でどうしてもじゃあ自分はそこで勝とうと英語力で勝つんじゃなくって、それよりは例えば違うことを何かよりいいものっていうのがあればいいんじゃないかと思った時に、じゃあまずはたまたま来たということもあったんですけど、日本語で記事を書く、そのロンドンに行って日本語でも記事を書いてくださいって言われたので、じゃあ日本語の文章を書く、日本人だから日本語の文章をそのまま書けるわけじゃないんで、やっぱりいい記事を書けるようにっていうのを日本語と英語と両方書けるのが私の強みであるとか、あとはインタビューをする時に他の人よりもこの人からいい話を引き出せるような質問の仕方をどうやったらいいか、あとこの人は何を言いたがってるから、じゃあもうちょっと質問をこう変えたらもっと喋るんじゃないかとか、そういう力をつけようっていうふうに思って、なんとなくこう落ち着いたっていうか、自分の強みみたいにようやく思えるようになって、そうじゃないとなんかね、いや自分はダメだダメだと思っちゃうと、
そうですね、ね、はい、ありがとうございます、はい、
それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。キャンディーコームさんで空です。どうぞ。
はい、それではここからですね、深くちょっとお話をさらに聞いていきたいと思うんですけれども、仕事での苦労話ということで、いろいろと苦労が、先ほどもちょっと、ポジティブに切り返したっていうようなお話もあったんですけれども、いろいろとあると思うんです。どういったエピソード等ありましたら教えていただけますか。
そうですね、はい、一つはまずやっぱり勉強をしないとついていけないというか、いくらその取材のなんて言うんでしょう、インタビューの仕方を勉強しても、その内容が分かってないと相手が喋ってくれないということがあって、でもともと私大学時代は経済って本当に一科目しか取ってなくて成績も悪くって、その経済記者になるつもりがなくて、面接に行って初めて経済記者ですよいいんですかって言われて、やっぱ記者になりたいから仕方ないなっていうので、いいですいいですっていうことで入っちゃって、でいざ入ってみるとやっぱり分からないことが多いから、一番最初外国為替の担当だったんですけど、その先輩が電話で聞いているのを、親子電話の呼気を私はひっそりというか、もちろんいいって言われてなんですけど聞いて、でメモを取っとくんですけど、で終わった後に先輩のところに行くと、先輩記事を書いてるので、それを終えた後に私のメモを見せて、そうすると穴だらけなので、この意味はここは何て言ってたのかっていうのをもう全部聞いたりとか、それからあとは電話ではちょっと短くしか話せなかった人に後で会いに行って、その外国為替取引してるような人に話を聞いて、でもうまずはとにかく教えてくださいっていうことでお願いして、何度も何度も教えてもらったりしてっていうのが、ちょっと しんどいというか時間がかかることだったですね。
そうです、そのやっぱり1分とかそのすごい分刻みで動くような、情報っていうのも余計っていうのもあるかと思うんですけど、
で間違えちゃいけないし、早く出さなきゃいけないしっていうことで、なんか知ってないことをいい加減になんとなくそうかなと思って出すのはいけないからっていう、それはすごく しんどかったですね。あとはさっきちょっと言いましたけど、池田小学校の事件の時に、はい、まあ、現場で着いた時にはもう、犯人は逮捕されていたし、うん、警察に連れて行かれてたんですけど、
はい、
子どもたちが集団下校するところにちょうど出くわしたんですね、
はい、
でもう記者はいっぱいいて、
で、ね、
で子どもたちを囲んで、はい、まあ話してくれる子をちょっと捕まえてっていう感じ で私も確か1年生か2年生か男の子をちょっといいっていうので聞いて、はい、そしたらやっぱり1人捕まえるとみんながわーって囲んじゃうんですよね、はい、でそのどんな状態だったのっていうふうに言ったら、そのなんかマイクですごい音が聞こえてバタバタしてて、それでとにかく逃げろって言われて逃げてきたとかっていうのを喋ってくれたんですけど、でもやっぱりこんな子に はい、そんな怖い思いをした子にその直後に話を聞いてていいのかなとか、もしかして聞いちゃったことが後でその子にどんな嫌な思いを残すんだろうとかっていうのはすごくあって、
はい、
でもだからといってで、じゃあそういうことを、うん、話してくれる貴重なこんな怖い思いをした子がいたんですっていうことを伝えないわけにも多分いかないというのがあって、うん、聞かざるを得なかったっていうのはすごく今も気になるし、嫌なというかまだ迷いがある
葛藤する
部分ですね。
やっぱりその記者っていう方はそういったものをまあ持ちながら、
あると思います。
常に取材されている
、まあ、すごくなんていうか非難されることが多いですけどね、
はい、
その人の嫌がることをするって言って、うん、でもある部分必要だなと、なんか迷いながら葛藤しながらやってるところがあると思います。
ありがとうございます。
はい、
はい、それでは、続いてコーナーに入りたいと思います。
Let's open the door to the future. Hello world, Peter Rabbit.
それって
エイアン。
このコーナーではジャーナリストという職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきます。何かあったら教えていただきたいです。
そうですね、さっきそのやっぱり好奇心が満たされるっていう話、はい、しましたけど、
はい、
そのいろんな人に会えたこと、
はい、
それからいろんな場所に行けたことっていうのが私にとっては一番、まあ、良かったし得したことだなと思ってて、例えば、まあ、人を特に私は特に企業とかそういう経済のことをやってたので、そういういろんな企業の社長さんに会いに行くことが多くて、で特にやっぱり印象的だったっていうと、
はい、
ユニクロの、柳井さんが、
はい、
まだ確か本社が東京じゃなくって山口にあった時だったので、
はい、
大阪から山口まで新幹線で行って、
はい、
で行ったんですけど、まずオフィスがすっごいおしゃれで、それまでに行った普通って失礼だの会社は、はい、まあ、重工なんですよね。普通で重重厚な感じなんだけれど、なんだろう、やっぱポップな感じというかかっこいいですね。で、あと着てらっしゃるのは多分ユニクロだと思いますけどでもやっぱりかっこいいユニクロを着た感じで、ああすごいなと思って、でやっぱり考え方とかもその普通の企業の人じゃなくて、やっぱり一代、まあ、お父さんから引き継いでるけれど、ほとんど彼一代ですごく大きくしてるから独特の考え方をしてる、そういう人に、あ、目の前で話聞けてるっていうのが、でその当時はまだこれからユニクロってどうなるんだろうって、もうこのぐらいで終わりなのかなと、もう数年前10年近く前だと思うんですけど、
はい、
だけどその後もまだまだ
ね
今も勢いは衰えてないし、だからすごいなっていうことを、そんな人に会えちゃったっていうのはちょっとよかった、得したなっていうふうに思いますし、あと場所にいろんなとこ行けたっていう意味だと、
はい、
そのロンドンに行けたのが私はとてもなんていうのかな、いい経験をしたというか、仕事でもそのロンドンを拠点にしてイギリスの中を、仕事それから遊びで回ることができましたし、はい、それとあと フランスでサミットが行われた時にリヨンって食べ物がすごい美味しいところなんですよね、はい、でそこで、取材というか、まあ、プレスセンターに入ってだったんですけど、はい、そこで取材をできたりとか、はい、なかなかそれ行、ね、くのは、うん、なかなかないと思って、はい、ただすごい悔しかったのはやっぱりフランスは食べ物の国だから、確かポール・ボキューズってあの有名なシェフの人のお店の人を呼んで、はい、プレスセンターの食事も用意してたんですね、はい、でもあのうちは通信社だから締め切りがないっていうのかな、新聞社の人たちは何時までに出せばいいからまだ今はご飯食べてても平気って言ってみんなポーッと食べに行っちゃったんですよ、はい、それが通信社は今すぐ出さなきゃいけないから食べに行っちゃいけないっていうで結局お弁当で、まあ、お弁当もすごい美味しかったんでいいんですけど、でもなんか後から新聞のいろんな日本の新聞社の人たちとかが、はい、いやーポール・ボキューズはうまいなとかって言われてすごい悔しかったのはよく覚えてます。でも、うん、本当そういう風に本当いろんなところに行けたっていうのは良かったですね。
ありがとうございます。それってエアンのコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello World, produced by EN Project.
それでは最後に学生向けて何かこうメッセージがあったら教えてほしいんですけれども、
はい、まず、まあ、私の後にっていうのもおかしいですけど、その記者になるようなジャーナリストになりたいと思ってくれる人がも増えてくれたらありがたいなっていうのはすごく思ってます、はいはい、なんとなく今周りの私の周りにいる学生の人たちと話をしてると、はい、ジャーナリストってちょっといまいち人気ないかもっていう風に思うことが、はい、
うん、
そのマスメディア全体に対しての興味はすごく強いなと思うんですけど、はい、じゃあ、記者になりたい、ジャーナリストになりたいって聞くとうーんっていう感じなので寂しいなっていうのはありますね、はい、で、まあ、もしそういうなりたいなって思う人に関しては、はい、もしそういう人がいたとすれば、はい、とにかくもし日本のメディアで働こうって思うのだったら、はい、日本語の文章をとにかくしっかり書けるようにしておくこと、はい、自分で経験したこととかをできるだけ具体的に相手に分かりやすく、はい、日本語の文章で伝えられることっていうのは、はい、すごく最初にの時点 で入社試験でまずそこで見られてしまうので、はい、すごく鍛えておいた方がいいと思うんですね、はい、こんなテーマを与えられたらじゃあこういうエピソードを使って書こうとかっていうのを何度も何度も練習しておいてほしいし、はい、それからあとやっぱり時事問題を知ってるかどうかっていうのは、もしジャーナリストになったとしたら、はい、それを扱うのが仕事なので、はい、それ知りませんっていうのだと通らないので、はい、やっぱり今自分の周りプラスもうちょっと広い世界とかで何が起きてるかっていうのは、はい、詳しく知っててほしいというふうに思いますね、
はい、
うん、でもあとはとにかく自分の好奇心の赴くままにいろんな経験を積んでおいて、はい、例えば旅行はできるだけ、まあ、お金はあんまりないかもしれないけど、はい、時間はあるはずなので、はい、いろんなところに行っておいたらいいと思うし、
はい、
あと旅行とかそういう実体験でできないようなことは本にいろいろ詰まってると思うので、はい、やっぱり本話をしてると本を読まない人ってすごく多いんだなっていうのを今実感してて、
はい、
読む人はうんと読むんだけど読まない人はすごく読まないっていう差が激しくって、
うん、
でやっぱりそれは実体験できないようなことを補ってくれる、はい、そのとても貴重な、うん、なんていうか道具だと思うので、はい、そういう本を読むこと、そして行けるなら旅行すること、うん、それは、うん、ぜひぜひもっともっとやってほしいなって思ってます、
うん、はい、本日のゲストはジャーナリストの経験がある近畿大学総合社会学部の金井恵子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは
ありがとうございます。
それではさようなら。
さようなら。